もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今日はどのようなご相談でしょうか？
主人と話ができないような状態になりまして、
はい。
そのことでちょっと悩んでいまして、お電話させていただきました。
では、ご年齢からお伺いしたいんですが、おいくつですか？
主人が62歳、私が54歳、子供が2人いまして、
はい。
男の子で28歳と25歳です。
お仕事はどうされてますか？
主人もまだ勤めておりまして、
はい。
私はパートで何日か家を出てます。
はい。ご主人とお話ができなくなったということですが、どんなご状態でしょうか？
8年ぐらい前に
8
家
年。
を建てまして、
はい。
引っ越しをしたんですけれども、その時主人が単身赴任になりまして、2年ぐらいその新しい家になったんですけど、まあ、住めなかった時があったんです。
それ今住んでらっしゃる家のことですよ
そうで
ね。
す、そうです。はい。戻ってきてからですけれども、なんかもう主人が全然こう家族とも口を利かないっていうかような状況になりまして、私ともやっぱりもう口を利いても喧嘩になってしまうような状況なんです。徐々にひどくなっていって、
徐々
はい、
に。
家を建てた後ぐらいから内装のことなりで喧嘩することが多くなりまして、で彼は、まあ、単身赴任先の方にいますので、なかなかこちらの方にも戻ってこなかったんですね。で、私が、まあ、一人でその大工さんとかの、まあ、対応とかをしてたんですけれど
建てて
も、
る最中から行ってらしたの？
出来上がってからもちょっとなかなか
ああ、なかなか手直しを。
手直しとかがあったもので、その時もちょっと帰ってきてって言ってもなかなか帰ってきてくれなくて、まあ、きっかけとしてはなんかその自分が思ってたお家とちょっとやっぱ理想が違ったのかな、ちょっとわからないんです。理由が全然わからないん
理
です
由が
け
わか
ど、
んない。
はい。で、まあ、帰ってきたらこう自分のその、まあ、向こうでの生活のペースっていうんですかね、まあ、平日は会社の方に勤めてますので普通に回ってくるんですけど、週末は自分の、まあ、趣味であるジョギングに行ったりとかをすることが中心で、別に食事をしても話さないっていう感じで。
まあね、今のような状態になってしまう前はそういうご夫婦の間柄じゃなかったんですか？
まあ、こんなにひどいことはなくて、だんだんこう口を聞いてもこう喧嘩になってしまうのがひどくなって、何年か前に一番ひどく喧嘩した時はもう、お前と話するとイライラするからとか、お前の口調が嫌だからとかって言われたので、もう話さない方がいいのかなって私の方も思ってしまって、世間話的なことはもうほとんど皆無になってしまったような状態
そ
だ
う
っ
な
たん
ん
で
です す
ね。
ね。
で、一番のきっかけが主人の母が亡くなってしまった時に、まあ、遠方なもので、主人は先に言ってたんですね。訃報を聞きまして、私たちがじゃあ行くねっていう話をしたんですけども、まあ、そんなにすぐに来てもらってもやることがないからって言われたので、通夜の時間に間に合うように来ればいいよって言われたので、その時間に行ったんですね。で、帰りも皆さん帰り支度をしてたので、あなたたちもっていう感じだったので、で私たちも飛行機の時間があったので帰ったんですね。そしたら、まあ、後日にお前たちはそのゆっくり来てとっとと帰ってしまったって言われたんですね。で、私としてはそんなお手伝いするつもりもあったし、残るつもりもあったのに、そういうことを言われたのがもうすごくショックで、今までもその実家の方にも寄りつかなかったみたいな話もされて、今まで言われたこともなかったことをずっとそんなふうに思ってたんだって、今までの恨みつらみがあるのって多分とかって言われてしまったので、それまではなんか自分が別に暴力を振るうわけでも何でもないので、日々のことを過ごせばいいのかなって思ってたんですけど、なんかその一言を聞いて、今までの自分の生活がなんかこう立て直せないっていうか、気持ちがこうすっきりしなくなってしまって、どうしたものかなと思ってお電話をさせていただいた感じです。はい。
そのお母様亡くなられたのはどれぐらい前のお話ですか？
ここ1ヶ月ぐらい。
1ヶ月ぐらいのお話なんですね。ちょっとお尋ねしにくいんですけど、女性の影とかはないですか？
ないと思います。
そういうことではないで
と思
す
います。
ね。
思い当たることはないんですけども。
で、このご状況を息子さんたちもご覧になっていると思うんですが、何か言ってらっしゃいますか？
家を建てた後に、まあ、結構ひどく何度も喧嘩している時に、どうしてもやっぱり主人がお母さんに対してやっぱり辛く当たってるんじゃないのかなっていうふうには言ってはくれるんですね。そうすると3対1じゃないですけど、どうせお前たちはみたいな感じになってしまって、主人はやっぱり長男 には自分の気持ちが分かってほしい、まあ、長男は中立にできるだけなろうと思って、私にも一応意見を、お母さんこういうところがいけないんじゃないかってことも言うし、うん、主人にもそういうことを言うので、長男を介して今後の例えば、うん、葬儀のこととかがもしあれば、うん、彼を通じてみたいな話に今度なってしまったので、うん、もう直接こう話ができないような状況で、
うん、そうなんですね、で離婚だ云々ってことは出ないんですね。
出ないですね、うん、私が言葉を、まあ、向こうにどうしてとかって聞いたりとか、うん、なんかをしなければ向こうも怒ることもないですし、はい、口が利かなければいいのかなと思ってずっと来たんですけど、うん、なんかそれも今回のことでなんかもう そんなことなのかなと思ってしまったりとか、うん、結局こうやってやってることもなんか、うん、どうなんだろうなと思うことがあって、うん、で離婚するとかっていうことを私の方から言った方がいいのか、彼がどう思ってるかもよく分からなくて、うん、そんなに嫌なら向こうから嫌だって言えばいいけども、うん、何も本当に言わない、口を聞かないっていう感じなので、うんうん、
はい、まあ、あなた様は別に離婚したいとは思ってらっしゃらないわけですよね。
このままの状態がいいとは思わないんですけど、サイトってこう自分が一人でどうやっていけばいいんだろうなっていうのがあって、うん、でもまだ人生例えば長く なる中で、うん、このままの状態でずっと口を聞かないでいくのかなっていうのが自分の中でやっぱり揺らぎ始めてきて、うん、それならやっぱり一日も早い方がいいかなって思う日もあったり、うん、いや別に暴力を加えてるわけでも、うん、駆け入れてくれないわけでもないんだから、うん、自分最後の気持ちを抑えればいいのかなって思う日もあればみたいな、うん、いやなんかもう戻れない気はやっぱりするので、うんうん、きっと私が口聞いたらまたノーパトされるんだろうなとか思うと、うん、その普通に話せる状況が思い浮かばない。もともとなんかこの結婚した時にもうちの両親からまあ反対を受けて、自分がこう決めたことだからって言ってこうこの結婚をしてきたんですね、はい、うん、だからやっぱり途中で、あ、失敗したってこういうふうに喧嘩をしたりとかすることが多い時に、はい、あ、やっぱり人の意見って聞かなきゃいけなかったんだって、みんながあの時止めてくれたことを自分が聞かなくて失敗をしたんだから、それは自分の責任なんだから、うん、自分で最後までやらなきゃいけないっていう気持ちと、うん、離婚をするっていう決断をした時に、うん、またこれが失敗したらどうしようっていう不安がものすごく大きくて、
うん、
半分はもう別に離婚しちゃってもいいやって思う気持ちと、うん、いやまた失敗してやろうと、そんなに年の差もあるし、
はい、
あともう少し頑張ればって相談する方だとしたら、そう言われる方が多くて、
うん、
そんなに悪い状況だとは思わないけどって言われると、あ、そうなのかなって、私のわがままなのかな、私がここで我慢すればまた失敗しなくても済むのかなっていう思いと、
う
ん、はい、するので、
わかりました、はい、何かね、いいアイデアをきっと先生がお話しくださると思うんですが、
はい、
今日ご質問に答えていただきます先生は弁護士の大迫恵美子先生です、
はい、
では先生よろしくお願いいたします。
もしもし、
はい、こんにちは、
はい、よろしくお願いいたします。
まあどうしちゃったんでしょうね、
ね、
あなたのね、
はい、
ご相談を聞いていて、
はい、
どういうことをねあなたが言ってほしがっているのかね、それがなんかちょっとわからなかったなと思いました、
ね、はい、
まあね、あなたもその例えばこのお電話でね、はい、私たちがご主人が明日からニコニコお話しするようになる秘訣を立ちどころにお答えすると思ってないでしょ、
はい、
まあ、あなたがおっしゃってるようにこれから先もこんな調子でずっとやっていかなきゃいけないんだとしたら、私はどうしたらいいのかしらっていうことが一番のご質問ですよね。
そうですね、うん、はい、
ご主人の、ね、反応ってちょっと、まあ、変わってるなとは思いますけど、
はい、
まあ、大体の男の人は離婚するつもりがないならね、
はい、
まあ、家庭に対してはそんなに期待してないのかもしれないですけど、
はい、
まあ、そういう環境でそこそこその埋もれてるっていうかね、
そうですね、
大体どこの多くの家庭はお母さん中心で回ってますので、
はい、
ひっそりと隅の方に座ってるか、そのお母さん中心の中に参加しようとするか、どっちかしか選択肢がないように思うんですけど、
はい、
そんな不機嫌な状態をずっと維持してその家庭にいるっていうのはどういうつもりなのかしら、自分はそこにいてどんな気持ちなのかしらと思いますけどね。
本当に嫌だったら離婚しろとかなんとかって言ってくれればまだこちらの反応もできますけど、
まあ、結婚した当初からねそういうタイプの男性はいますけど、はい、それは、まあ、いわゆるモラハラとかいう話につながっていきやすくて、
はい、
もう箸の上げ下ろしまでお前はダメだみたいなことずっと朝から晩まで言って、
はい、
その奥さんの生きるエネルギーをどんどんなくしていくっていうね、
はい、
そういうタイプの人っていますけど、
はい、
まあ、そういう状況になってきたのはむしろ6年前ぐらいからってことなんでしょ。
そうですね、はい、そうですね、はい、全く口が利かないっていうのはそうですね。
あとその女性の影っていうことさっき聞かれてましたけど、
はい、
まあ、単身赴任がきっかけだとそれは一応考えられるかなと思ったんですけど、
はい、
まあ、全くあなたから見て思い当たらないですかね。
ないとは思うんですけど、
男性がね家庭を壊そうとなんか必死になって動き出したりするときも大体女がいるって思うんですけど、
はい、あ、そうなんですか。
大体その家庭がまずくなってるぐらいのことでは男の人はあんまり行動しないですよ。家族を壊そうとしないですよ。仲良くなくても我慢しているっていうか、まあ、だからそれは私の感じだと男の人はあまり家族ってものをね、
はい、
女ほどは重要視してないので人生の割合的にはね、
はい、
だからまあ我慢できるのかなと思ってますけど、
はい、
まあ、女の人はね家族が壊れてくると自分の人生の大半が壊れちゃう感じになっちゃうので、
そうですね、
基準の置き方が違うから、ひどい奥さんでも我慢してるのかなと思ってましたけど、でもその急に奥さんを責め出してね、こんなところがダメだからもう我慢できないから離婚したいとかって言い出すと、
はい、
あ、女だなって思うんですけどね。
なるほど、はい、
割と急いでる風でもないですよね。
す
っかりね、お互いよく話し合って、そしてその結果として、ああ、そうか、そういうところがあったね、みたいなことで仲良くなって、仲良しの夫婦になるってことは、それはないとは言いませんけど、
はい、
ものすごく稀なことだと思ってますので、それを期待して、こういうふうに頑張りましょうっていう答えは答えに ならないだろうなと、私は思ってるんです。
はい、
だから多分、この状況をどう判断してどうあなたが自分で行動するかということだと思うんですよね。
なるほど、そうですね、うん、
ただ離婚ってそのね簡単には、はい、あなたはまあ多分8歳も年が違うこの人のこれから年を取っていくのをずっとついていくより自分の残りの人生がもったいないなみたいなことをね、はい、ある程度お考えかもしれないけど、
はい、
まあそこはもちろんどういう価値観を持つかってこともあるし、
はい、
それとやっぱりご自身の経済的な自立ね、
そうですね、
うん、それが確実に納得いくような形でできるのかどうか、そことの兼ね合いですよね。離婚してしまうとこれまでとはやっぱりかなり辛くなることの方が多いのでね、
はい、
そこを計画立てて自分で納得できる人生を選べるならば、
はい、
それはそういう選択はあると思いますよ、
はい、
ただ本当に向こうがどうしてくれるかとかね、
はい、
どうなってくれるかっていうところで心を砕いても、
はい、
あんまり得るものは多くないんじゃないかなと、
はい、
夫を自分の思い通りにするなんて絶対できないと思いますの で、
そうです、ね、
うん、だからそれはそういうものとして存在を見て、
はい、
でああいうものがここにいるとして自分はどうするかっていうそれしかできないと思います。まあだからそれはどっちを取るかですよ。
ですよね、
ものすごく貧乏したってこんな生活よりマシっていう人もいるし、
はい、
貧乏はちょっと耐えられないんでこっちを我慢するかっていう人もいるし、
そうですね、
そういう選択はしょうがないと思いますよ、
はい、なるほど、そうですね、はい、わかりました、
はいはい、あんまり家族というものに過分にこう何か期待して、
うん、
求めなくってもっていう生き方もありますよね。そうするに考えるとまた少し違ったものが見えてくるかもしれないですね、
はい、ありがとうございました、はい、失礼いたします。